今日は、創世記の39章です。37章でヨセフは神様から一つの賜物をいただきました。それは夢という賜物です。私たちは神様から愛という賜物をいただきました。それも神の一人子の命を捧げるという愛ですね。それだけではなくて、神様の聖なる霊も与えてくださっています。神様はそのように賜物を与えるわけは、神様にご計画があるからです。ですから、私たちはもちろん神の存在を知るんですけども、信じますけども、神様を信じるというのは、神がいると信じるだけではなくて、この神様の私に対するご計画がある、それを信じる。そう考えてみましょう。さて、それはどのように実現していくんでしょうか。今日の39章のこのヨセフの物語は、それを私たちに伝えているところなんです。3つに分かれますので、ちょっと皆さん見てください。1節から6節、それから7節から20節、そして21節から23節、この3つに分かれます。で、それぞれ最初は A で、真ん中は B で、最後は A ダッシュ、まあそのように記号をつけてもいい内容になってるんですね。A、B、A ダッシュ。この順番でこの39章は並べられています。で、この A というのはファラオの宮廷の役人で侍従長であったポテファルさんの家の奴隷であった時のお話ですね。それから A ダッシュ、これは王の囚人をつなぐ監獄の看守長の、まあ片腕にされたという、そういう、お話がこの A ダッシュです。で、この A も A ダッシュも同じ言葉がたくさん出てきます。それは、主はヨセフと共におられたという言葉です。例えば2節、そして3節、あるいは21節、23節。そういう言葉がよく出てくるのが、この A の物語、A ダッシュの物語。それぞれ、ポテファルさんの家であったこと、そして、監獄であったこと、そういうふうになっています。しかし、A と A ダッシュの間に B という一つの事件が挟まっています。で、この A、B、A ダッシュという順番が大切なんです、皆さん。私たちクリスチャン生活は、主が共におられる生活ですね。ですから、A と A ダッシュであります。しかし、B もあるんですね。クリスチャンになっても B というものを体験します。 でも皆さん心配はいらないんです。この B は A と A' の間に囲まれている B だということです。つまり私たちは神様が導いておられないんじゃないかな、神様は私のことを見ておられないんじゃないかなと思うような出来事 B が起こりましても、主が共におられるという A に囲まれた B なんです。そういうことを今日の39章は伝えています。で、皆さん、一つ例えますと、皆さんが電車に乗られますね。その時にどんな音がいたしますでしょうか。私子供の時電車が大好きでした。で、よくこんなこと言ってましたね。発車します、ガタンガタンガタンガタン言ってね、遊んでたんですね。で、皆さんこのガタンというのは何の音でしょうか。線路と線路の つなぎ目のところを通るときに必ず音がするんですね。新幹線に乗っても音がします。ちょっと長い線路を使ってますから、そしてあまり音が出ないようななんか構造になってて、ちょっと静かですけどね。新幹線はコトンコトンとかこんな感じの音しますけども、必ず音するんですね。それはね、ちょうど B の音とよく B のよく似てるんですよ。つまり私たちの信仰生活は線路の上をずっと行くんです。でも必ず継ぎ目の B がある。でも B のところを通過しているときに、ああ神様は私のことを見捨てられたのかなと思われがちなんですけども、でもすぐにまた A の線路に行きますから、継ぎ目なんですね。ゴタンガタンガタンとありますけども、そういうふうに考えていただくといいですね。ですから困難にあった時に皆さん信仰を捨てるようなことはされないでください。希望を持って進んでいっていただきたいんですね。さて、もう少し詳しく見てまいりましょう。7節で B のお話に入ります。ポテファルの妻が私のとこに入りなさいとこうヨセフに言い寄りました。で、実はこのこんな言葉今までに出てこなかった言葉ですね。で、この私のとこに入りなさいっていう言葉は非常に象徴的な言葉なんです。私たちの人間の現実を象徴する言葉なんですね。で、聖書はこのあとだいぶ先ですけども、ダビデ王様の物語サムエル記のところでこの言葉をちょっと繰り返して使ってますので紹介しますと、サムエル記下の11章4節で、ダビデは自分の王様という権力を利用しまして、自分の部下のウリアの妻バトシェバを召し入れまして、そして、きっとこの言葉を言ったでしょう。私のところに入りなさい、こう王が言いまして、そしてそのバテシェバを自分の妻にしたという事件がありましたですね。その後13章ではダビデの長男のアムノンが腹違いの妹のタマルに同じ言葉をかけまして、そして彼女を力ずくで恥ずかしめるということが起こっています。このようにこの私のところに入りなさいという言葉は 力のあるものが、権力のあるものが言う言葉として非常に象徴的な言葉なんです。今日読んでいただきました8節と9節で、ヨセフがポテファルの妻に言っておりますね。彼は自分にも権力が与えられている、確かにこう言いますけども、その中で自分は神様を恐れるものだということを表しています。だからあなたの言う通りにはできません、こうきっぱり彼は断るんですね。人は権力を持つときに欲望に駆られます。そしてそれに対して非常に無力になります。ヨセフが使わされたこのエジプトというのは、当時権力の頂点に立っていた国でした。そういう中でヨセフは神を恐れる者として歩んだんですね。これはその権力世界の中に一石を投じるような行動だったんです。後に預言者サムエルは、イスラエルの人たちも自分たちも他の国々のように王様を持って国を築いて他の国々の仲間に入りたい、そう願った時がありまして、サムエルはそれを聞いた時に非常に反対をいたしました。というのは、そういうふうに他の国々のように権力を持つ者が上に立って、そして国を治めていくという、そういうところに神を恐れなくなる危険があると彼は感じたからなんですね。しかし神様はそれをお許しになりまして、サウル王様、ダビデ王様と王様が立てられるようになります。なぜ許されたんでしょうか。神様のご計画は、この神の民イスラエルがこの世から全く隔離されることではなくて、この世に全く染まらないで、何か隠遁するというんでしょうか、そういうことではなくて、神の民イスラエルはこの世のただ中にあって、なおかつ神を恐れるものになってほしい、そういう神のご計画だったと思うんですね。で、その神様のご計画は今も私たちクリスチャンに対しても続いています。イエス様がおっしゃいましたね。私たちクリスチャンのことを、あなた方は地の塩、世の光であるとおっしゃいましたのは、そういう神様のご計画が変わっていないということなんですね、皆さん。灘電教会は戦争前からあります。始まったのは熊本でしたね。それで、九州に広がりました。そして関西に、そして関東にと広がっていったんですね。で、戦争の時は日本に伝道をお手伝いしに来てくださってた宣教師たちはアメリカに帰らなくてはなりませんでした。でも戦争が終わったらすぐにその宣教師たちは日本に来まして、そして日本の復興のために働いてくださいました。 私たちの教会をここに建てるときに、宣教師の一人が視察に来られましたね。なんていう方でしたか？エコール宣教師。ね。この人が戦後すぐに日本に来てくださったんです。それで、多くの教会を建てるのに尽力してくださいました。で、その他にですね、エコール先生は日本の復興のためには若者に御言葉を伝えなければならない、それで千葉に大学を建てられたんです。もともとは陸軍の土地だったようですけども、まあ、アメリカが進駐しましたから、そのつてでその土地を、広大な土地を買うことができました。そしてそこに大学を、ナザレの大学を建てたんですね。土地があまり大きかったもんですから半分だけ買いまして、今半分は自衛隊の基地になってます。で、その大学を建てるときにエコール先生が一つの御言葉を選ばれました。それが箴言の一章の七節なんです。こういう言葉です。主を恐れることは知恵の始め、主を恐れることは知恵の始め。この言葉を、まあ、この大学のモットーとされたんですね。というのは、この大学を出た卒業生たちが社会に出て家庭、職場、そして、国、どこへ行っても神を恐れることが一番重要である、それが必須であるということを若い人たちに教えて、日本が復興するようにと願われたからです。で、この箴言というのは聖書の真ん中ぐらいにありまして、その後にコヘレトの言葉、伝道の書と以前言われてました言葉も ありますね。で、この箴言とコヘレトの言葉というのは、昔王国時代に神様がその国を築く若者の教育のためにこういう書を編纂するように導いてくださった書なんですね。ですから、この箴言とコヘレトの言葉という書は、結論として、こう伝えています。この言葉はコヘレテの言葉の12章の13節にあるんですけども、神を恐れその戒めを守れ、これこそ人間のすべて、こう結論を出しております。神様の計画はヨセフや、また私たちクリスチャンにおいて実現される方法、それは私たちがこの世のただ中にまず出ていくこと、それからその中で神を恐れる生活をすること、ここに皆さんかかってるんです。さて、侍従長ポテファルと看守長にちょっと皆さん注目してください。彼らのヨセフに対する態度に注目しましょう。二人ともヨセフに全くの信頼を寄せて一切を彼の手に委ねました。どうして彼らはそうしたんでしょうか。 ヨセフが立派で槍手で善人だから彼らはそうしたとは聖書には書いてないんですね。聖書は主が彼と共におられた結果そうなったと記しています。二節で、ヨセフは主によってうまくことが運んでいったとありますし、三節では主が彼のすることをすべてうまく計られたとこうあります。主はそれをポテファルの目に見えるようにしてくださったんですね。ですからポテファルは彼のもう右腕にヨセフを任命しました。そしてポテファルがますます祝福されるもんですから、彼は一切をヨセフに任すようになったんです。その原因は主なる神様にありました。看守長の場合も同じです。主は同じようにされたんですね。彼らの目はそれを見たんです。彼らはヨセフの背後に五香のようなものが刺していたのを見たんじゃないんですね。彼らはヨセフを見たんです。ヨセフの神様を恐れる態度、あるいは神様を礼拝する態度を彼らは見たんじゃないでしょうか。きっとヨセフが祈っているところを見たかもしれませんね。ですから ヨセフを見て彼の働きではなくて彼の神が働いているしか考えられないということを彼らは気づいたんです。ですから皆さん、私たちは自分の立派さを見せるのではなくて、自分に神様が働いておられるということを見せればいいんですよ。そのためには神様に働いていただけるように自らを整えましょう。皆さん、もうお仕事を退職された方が多いですけども、ちょっと職場のことを思い出してみてください。例えば事務職でしたら、その人の机をこう引き出しを出したらどうなってるでしょうか。きちっと整理されてたら、あ、この人はいい仕事をしてくれるそうだなと思いますよね。引き出しを開けても消しゴムはどこにあるのかなと、こう探さなくてはならなかったら、あ、ちょっと大変だなと思われますね。それからあるいは整備工場で働く場合でしたらどうでしょうか。工具がちゃんと整理されていることが大切ですね。ネジの形や大きさによって、使う工具も変わってきます。ですから整備をしていて小さいネジを、ま、締めたいなと思うときに、すぐそれ用のネジ回しを見つけられるように、こうきちっとこう並べて、整理されている必要がありますね。それから道具といえば新品であったらいいというもんじゃないですね。皆さん、使い慣れた道具も古びれてるかもしれません。でも使い慣れた道具も必要ですね。よく皆さんテレビで職人の名人の職人さんのなんか 放送を見たら、その人 の、 持っている道具というのはもうすり減って、これもうちょっと変えた方がいいんじゃないかなと思うようなものまでですね、実はこれでやってるっていうような、よく見ますね。ですから私たち一人一人も、若き者も老いたる者も神様に用いていただく道具なんです。この点で、私たちの教会、最近は高齢化とかよく言われますけども、考えたら別に問題ない。大切なのは整え続けることです。老いましても神様はその老いを用いてくださる。これが大切なことですね。神を恐れるというのはそのために必須です。ヨセフはこの必須なものをいつも持って自分を整え続けた人かなと思います。今日のこの39章というのはそういうヨセフの姿を私たちに伝えてますね。そして私たちもヨセフと同じように神様を証しするものとされている、そういう幸いを今日も覚えて、またそれぞれ信仰の歩みを進んでまいりましょう。それでは、お祈りする前にもう一曲賛美しましょう。